小沢敏夫昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週は土地言葉での語りを紹介しましたね。
そうですね。昔話ってやっぱりね、それぞれの土地で伝えられてきたから、
はい、
それぞれの土地の言葉で語るってのが一番綺麗ですよね。
そうですね。
で、今はまあ日本では明治以来その共通語教育が徹底してね、表沙汰の話は共通語でやってるけど、
はい、
やっぱり昔話はね、土地言葉でなるべく語ったらいいなと僕は思ってるもんですからね、それで聞いてもらったわけです。
はい。さあ、今日のテーマは、
今日はね、はい、少しストンキョな話だけど面白い話をいくつかまとめて、
はい、
今回と次の週で聞いてもらおうと思ってんのね、
はい、
昔話ってね、いつもお話するようにその子供の成長を語るとかね、
うん、
人間と自然の関係を語るとかっていう真面目な話ももちろんあるんですよね、
はい、
だけど一方ではね、すごい面白い話とか、
うん、
あるいは怖い話とかね、うん、それからとんち話とかね、遊びの部分もたくさんあるのね、
うん、
でその中で今日は面白い話を聞いてもらおうと思う、
はいはい、
例えばね、こんな話なんですよね。昔ある村に道母という刀使いの名人がいたと。隣村には高母という刀使いの名人がいたと。ある日二人は出会ってね、腕試しをしようということになったと。どうしようかと。名人が切れば人の首もまたくっつくという話だと。じゃあそれでやろうと。というわけで、まずドーモがコウモの首をピョンと切ったと。で、首がコロコロと転がっていったと。で、また乗っけたらピタッとくっついて生き返っちゃったと。名人の証拠ね。
うん、
で、今度はコウモがドーモの首をピョンと切ったと。首がコロコロと転がっていった。また乗っけたらピタッとくっついて生き返っちゃったと。両方とも名人だと。
うん、
これじゃ勝負にならねえ。どうしようかってことになって。
はい、
じゃあ一時に相手の首を切ったらどうだろう。ってんで、1、2の3でお互いに相手の首をピョンと切ったと、
うん、
2つの首がコロコロと転がっていったと。今度は乗っけてくれる人がいなかった、
うん、
それで2つの首は顔を見合わせてね、これじゃどうもこうもならんって言ったんですね。で、それ以来、日本ではどうしようもない時にどうもこうもならんというようになったんだって話ね。
なるほど
うまい話でしょ、
うん、ね、
これね、結構有名な話なんですよ。日本中にあるんです、あちこちに。
言葉の語源になってるとか。
そうなんですよね。
ね、
どうもとこうも、どうもこうもならんっての後からこじつけたんですけどね、もちろんね。
うん、
こんな話ね、
うん、
いわゆる、まあ、言葉の遊びですけどね。
うん、
でもね、
はい、
その昔話の語り口の文法という点から言うと、これもう完全に100点なんですよね。
はい、
つまり、どうもが一人で登場するでしょ、
うん、
で、こうもも一人で登場するでしょ、
うん、
1対1ですよね、これね、はい。昔話の場面って常に1対1で構成されるんですね。
うん、
くっきりしてるわけですよ。で、首切ったって言うけど、血が流れたなんて一言も言ってないじゃない、
うん、
苦しんだとも言ってないですね。
はい、
で、乗っけたらまたピタッとくっついちゃってね。
うん、
霧紙細工ですよね、これ丸っきりね、
はい。
昔話の文法通りなんですよ。
うん、
昔話は実体を抜いて語る。
うん、
霧紙細工のように語る、
うん、
という普遍的な文法があるんですね、
うん、
それにはピタッと合ってるわけ。こういうくだらない話でもね、面白いですね。
そうですね。
そういう時にこう昔の人の知恵が働いてんでしょうね。ここでね、もし首切ったっていうのさ、リアルに語ったらとてもじゃないけど面白い話にならないですよね、
うん、
血が流れたとか苦しんだって言っちゃって、
うん、
そういうことは一切言わないわけね、
うんうんうん、
そういう文芸上の工夫が見事に働いてるんですね、こういう、
うん、
くだらない話だけども、
そういう文法も脈々と語り継がれてきたんですね。
そう、語り継がれてくるんですよね、不思議なことにね、
うん、
もう一つはね、
はい、
腐った風って言うんですけどね、あるお寺にね、小僧さんがいたと、
うん、
それで和尚さんはいつも冬の間にですね、冷たい風を袋に詰めて、
うん、
それで何度に置いておいた、
うん、
で夏になって暑くなるとね、うん、その袋を開いて、うん、涼しい風をに当たって喜んでたと、
うん、
涼みをしてたとね、
うん、
で小僧はやっぱり暑い時になんとか自分もそういうものに当たりたいと思って、だけど何度に隠されてるから手は出せなかった。 ある時和尚さんが出かけて留守だったって。でその時に暑い日にね、小僧はそーっと入ってって、でその袋の口を開けて冬の冷たい風に当たって涼んだ、
うん、
でそれが全部だけど風が出ちゃった、
うん、
困ったなと思って、うん、どうしようかと思ったんだけど、で自分のおならをね、袋の中にたくさん詰めといて、うん、で口を閉めといた。したらお坊さん帰ってきて、はい、暑い暑いっつってそーっとまた栗を開けて、
はい、
自分のその涼しい風に当たろうと思ってね、うん、袋の口をほどいたって、
うん、
したら臭い風が来た。それで和尚がね、小僧を呼んで、
はい、
お前この風いたずらしただろうって言ったらね、何ですかって知らん顔して聞いてね、
はい、
いやこの袋を開けたら臭い風が出てきた、
はい、
お前へでもしたんじゃないかって言ったら、うん、何もしませんよって、きっとこの暑さで風が腐ったんでしょうって言ったって。
とんちの聞いたこ
と。とんちの聞いたことですよね。
そうなんですね、
腐った風っていう、これもね、有名な話でね、
うん、
口にあるんですよ。
これ子供喜びそうな話ですね。
でも面白いですよね、その袋の中に冬の風を詰めといたっていうのも、まあ不思議な話だけど、そんなことできるわけないんだけど、うんうん、で今度は小僧がおならを中に詰めといたって、うん、これもね、
うん、
できるわけないんだけど、うん、なんかいかにも分かりそうじゃないですか。
分かる感じがします。
ね、やりそうな感じがありますよね、はいはい。そういうところがうまいですよね、こういう話の作り方はね。
うんうんうん、
実態としては不可能なことを、まるで本当にできるかのように語っちゃうんだよね、
うん。
それが昔話の面白さね。
うん
うんうん、非常に具体的に語っちゃう。はい、小僧頭いいですよね、これね。そうですか。この暑さで風が腐ったんでしょう、うん、だって。
ですね。やりますね。
ね。それからね、とろかし草っていうのもあるんですけどね、これもおかしな話で、昔あるところにね、蕎麦好きな男がいたって、とっても蕎麦が好きでね、もう蕎麦を腹いっぱい食べたら死んでもいいと思うぐらいに蕎麦が好きだったって言うんですね、
うん。
で、その人は郵便配達をするのが仕事だったっ、
うん。
で、ある時、郵便配達をしに、村を歩いていったら、蛇が人間を飲み込んでいる場面に出くわした。
うん、
で見てる前に蛇が人間を飲み込んで、で蛇のお腹がすごく膨らんだ、
はい。
でどうするだろうと思ったら、その蛇がね、ちょっと行って道端の草を食べた。
はい、
そしたらたちまちお腹もがその膨らんでたのが普通に戻った。
うん、
その男はね、それを見て、あの草は食べたものを消化するんだなと思った、
はい、
蛇が人間食べて、うん、お腹膨らんでたのに戻ったから、
うんうん、
消化するんだなと思った。で、ある時そば屋行ってそばを食いてと言って注文したら、おそばを40杯食べたらそば、
うん、
代はいりませんよと言われて、
うん、
でそれぐらい食ってやるっつって40杯50杯とそばを食った、
はい。
でものすごいお腹いっぱいになった。だけど男は前に見たことがあるからね、蛇が草を食べたらお腹のものが全部消化されちゃったっていうのを見てたから、あの草食べりゃいいんだと思ってそばをどんどん食べた。でもそれ以上食べられないぐらいに食べてからそば屋を出て、でその草の生えてるとこ行って、
うん、
その草を取って食べたって、
うん。
でうちではね、おかみさんが亭主がそば食いに行ったっきり帰ってこないから、どうしたんだろうと思ってそば屋行ってみたら亭主はいなかった、
うん、
で聞いたらそば屋の主人が、お宅の主人はここでそば50杯食ってさっき帰ってったよって言った。だけど帰ってったけどうちに帰ってこないから変だと思って出てきたら、道の旗にそばの山があった、
うん、
あれと思ってよく考えてみたら、
はい、
その草は、
はい、
食べたものを消化する草じゃなくて、
ええ、
人間を溶かす草だったんだ。だから食べた方の人間が溶けちゃって、
はい、
蕎麦だけが山になって残ってたって、食ったらね、話したし。
いやでも聞いててドキドキワクワクする、ね、面白いお話ですね。
どうしようね、どうするかと思っちゃいますよね。
そうですね、うん、
面白いのは最初に見た時に、蛇が、食べたものがすぐ消化されたもんで、消化する草だと思ったと、
うん、
で食べたらそれはなんと人間の方を溶かす草だったって言うんですね、
うんうん、
とろかし草って言うんですけどね。
とろかし
草。おっかしな話ね。で、人間が溶けてね、お蕎麦だけ残ってたって。
山盛り状態ですね。
山盛り状態で残ってたって。そういうこと。そんな話があるんですよね、日本の話は。それからね、これもね、トンチの聞いてる話だなと思うんですけど、話せば落ちるっていう話なのね。
はい、
話せば落ちる。でね、昔あるところにね、太郎兵衛と次郎兵衛という男の子がいた。ある日二人がね、あの子を誘って山へ遊びに行った。で、道はだんだん登りになっていて、綺麗な花がたくさん咲いていた。で、三人が花を摘みながらどんどん登っていくと、崖があったって。で、こわごわ下を覗いてみると、そこに水の流れが見えないぐらい高い崖だった。そこはね、高い崖で下の水が見えないぐらいだった。で、その崖の途中に、今まで見たこともないような美しい花が一輪咲いていた。で、花子はですね、その花が欲しくなって、太郎兵衛、あの花を取っておくれって言ったって。そしたら太郎兵衛が、それでは三人で取ろうって言ってね。で、三人が腹ばいになって、その花を取ることになった。で、もちろん下に落ちたら命がないような崖です。で、太郎兵衛の足を次郎兵衛が持って、で、次郎兵衛の足を花子どんが持って、で、花子どんが手を離せば二人は落ちてしまう、
ね。
で、離せば落ちてしまいますので、離さないことにします。おしまい。って言うんですよ。離せば落ちてしまうので、離さないことにします。
続きを期待してましたけど。
話はこれでおしまいっていうね。これ姉妹話って言うんです、こういうの。子供がね、
はい、
お話を聞くと、もっともっとってせがむでしょ、
うんうん、
そうすると、年寄りの方は困っちゃってね、はい、もうネタがなくなると、こういう話をするわけですよ。姉妹話。
おしまいにはいいお話ですね。
ですね、
うんうん。
手を離せば落ちてしまいます。だから離さないことにしますって言って終わるという。ね、これもトンチがありますよね。
そうですね。
そんな風なトンチがあっちこちにあってね、面白い、ね。それからもう一本ね、こんな話があるんですよ。昔ある時ね、お日様とお月様と雷様が三人連れ立って旅に出た。で、どんどん歩いてって、夜になったんで宿屋に泊まった。そしたら三人一緒の部屋だったんだけども、夜になったら雷がものすごいいびきをかいてね、ゴロゴロと雷がいびきをかくもんで、お月様とお日様は寝られなかったって。それでもう明け方まで寝られないでいて、とうとう我慢できなくなって、宿屋にね、俺たちはもう先に出るからと言って、宿代払って出かけちゃった。で、雷はゆっくり寝て、寝坊して起きてきたら、連れのお月様もお日様もいなかったって。それで、どうしたんだろうと思って、宿屋の主人にね、連れはどうしたって聞いたらね、明け方、お二人ともお出かけになりました。って言ったら雷が、ああそうか、月日が経つのは早いもんだなって言ったんで、
なるほど、
それでね、宿の主人が、はい、それでお客様はいつお立ちになりますかって聞いたら、わしは夕立ちにするって言ったんで、
ああ、
雷だから、わしは夕立ちにするって言ったんで、これもうまいですね。月日が経つのは早いものだって言ったね。で、雷は夕立ちにしますって言
う
んですよ。
うん、
面白いね。でもこれはまあ子供にはちょっと分かりにくいね。
うん、大人には
そう、大人には一緒ね。月日が経つの早いっていうこと自体が子供は馴染まない言葉だよね。雷は夕立ちは分かるかもしれないですね。雷は夕立ちだっていうのはね。でこういうふうにね、日本の昔話ってね、こう自然をとてもよく語りますよね。雷は夕立ち、雷と結びついてるでしょ、そういうその自然の材料をね、とてもよく使っているんですね。このことはいずれまた先行ってお話しようと思ってるんですけどね、日本の昔話の中では自然の現象というかな、自然の中で目立つことを取り入れてる話ってとても多いもんでね、僕そこに注目してるんですよ。日本の昔話、こう自然と密着してるっていう意味でね、
はい、 今日は面白いお話をいくつかご紹介していただきました。もう夏休みに入ってね、親子でこういうお話をすると本当に楽しいですよね、
うん、そうですよね、うん、で短いからすぐ覚えられるしね。
そうですね、うん、何かこう材料となる本はございますか？そう、
これはね、今ご紹介したのはコミネ書店というところで出した語り継ぎたい日本の昔話というシリーズがあるんですね、
はい、
これは僕の監修で出したんだけど、その中に載っています。
はい、今日ご紹介したのはどうもこうも、腐った風、とろかし草、話せば落ちる、月と日と雷の旅でしたね。どれも本当に面白い話ですから、うん、ぜひ親子で語って、ね、笑ってほしいですね、
はい、そうですね、
はい、さて来週のテーマは
もう一つ面白い話を聞いていただきたいと思ってます、
はい、楽しみにしています、はい、それでは小沢先生どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫昔話へのご招待。